おはようございます。それではご起立いただきまして、唱詠賛美歌543番です。
Thank you.
コリントの信徒への手紙1:18-25、新約聖書の300ページです。300ページ、コリントの信徒への手紙1:18-25をお読みします。十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。以上です。お祈りをいたします。主なる神様、5月の爽やかな日曜日の朝、ここに愛する方々と共に礼拝をする場所と時間が与えられましたこと、心より感謝申し上げます。この恵みのひとときを本当にありがとうございます。どうぞこの礼拝をあなたの初めから終わりまで御霊によって導いてください。一週間の疲れを癒し、そしてまた新しく迎える一週間の力を私たちに与えてくださいますように、御言葉の取り次ぎをしてくださる鈴木京子先生の上に主の豊かな祝福があり、どうぞその口を通してあなたの福音の御言葉を語ることができるように助けてください。どうかここにいる一人一人が思いを一つにし、主イエスキリストのみを見上げながら共に成長し歩んでいくことができるように導いてください。世界を見回すと、さまざまなところで争いがあり、憎しみがあり、無駄に命が奪われています。どうか主よ、あなたの大いなる御手が働いて、そこにあなたの栄光が現れますように。どうぞ世の指導者たちを、あなたが王の王であることを知らしめてくださいますように。私たちの愛する方々の中に、しばらくこの交わりから遠ざかっておられる方、また遠くに来られて生活をしておられる方がおります。どうぞ今日、今朝、あなたがその一人一人に望んでくださり、あなたへの 思い、あなたへの信仰を強くしてくださいますように。これからのひととき、このひとときをすべてあなたの御手にお委ねいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌2編16番後ろの方の2編の16番です。
なんと愚かなことかと言われました。ことにユダヤ人にはとても理解できないことであり、ギリシャ人にとっても理解できないことでした。聖書学者のバークレーっていう人が仲介書を書いてますが、とても分かりやすい例がたくさん書いてます。そのバークレーさんのなんか言ったことを引用します。ユダヤ人は印を求めました。神様の黄金時代が到来したとき、彼らは大きい出来事が起こると待望します。イエス様がイスラエルに行かれた時もそうでした。ローマに虐げられていたユダヤの人たちは革命を起こしてくださって独立できるその指導者だというふうに思ったのに、とんでもなかった。それからまたパウロが教会へ手紙を書いていた時代、その後ですね、たくさんの偽メシアが現れ、人々を騙し、不思議なことをやってみせるといい、自分が救世主であると信じ込ませます。そういう人が教会に何度もやってくるのです。ですからコリントの信徒の手紙を見ると、あの人たちは偽預言者に騙されてはならないとかっていうことを盛んにパウロは言います。 BC45 年頃、ある人が何千人もの人々を説き伏せて、家を捨て私と一緒にヨルダン川に来るように言ったそうです。そして自分が命じればヨルダン川の水は二つに分かれ、足を濡らさずに渡ることができるなどと言って、まあそれはどうなったかまで聞きませんが、そういうことを言う人がどんどん出てくるんです。54年頃はエジプトからある男がエルサレムに来てメシアを名乗って3万人くらいの人々を説得し、オリーブ山へ連れて行きました。そして自分が命ずればエルサレムの城壁が崩れ落ちるであろうと約束したそうです。彼らはこういった本当に目を見張るような奇跡を待望していました。またギリシャ人には観念的にものを考える、神様っていうのはですね、全く人何も感じることができない。ですから神が喜ぶとか悲しむとか怒り嘆きを感じることができるとすれば、誰か人間がその時神を動かしたっていうことになるとすれば、その人間はその時神に影響を与え、つまり神よりも偉大な存在となるというふうに言います。苦しみたも神などはない。神は人事について全く関心なく、人間世界からははるかに遠く離れていなければならないという考えを持っていたそうです。ですから神様が人になるなどもってのほか、そしてものを考えるギリシャ人にとって受肉は絶対にありえないことでした。イエス様のように人々を愛し、彼らのために悲しんだり苦 しんだりする神の子であるということはとんでもないことです。ギリシャ人は知恵を求めます。そして賢者たちはお互いに自分の知識をこう張り合ってですね、自分の方がどれだけ迫真的な人間かっていうことを広場に来て論じ合って競い合うみたいなとこがあったようです。ある人が、彼らは沼のカエルのようにガーガーまめく、彼らはこの世で最も惨めな連中である、己の無知を知らず賢者だと思い込んでガーガーまめく、やつらはクジャクみたいなものだ、己の人気を弟子の数をやたらとひけらかしたり、クジャクが得意になって尾を広げ人に見せびらかすような、そういうことをしているっていうふうに皮肉って言った人があります。そういうふうに知的なことを競い合う、ギリシャ人は美しい言葉流言化を目指します、求めました。その中でぶっきらぼうな言葉で語るキリスト者はおよそ教養のない粗野な人間とみなされ笑われたんです。軽蔑されました。ですから、そのそういう雰囲気の中で十字架にかけられ殺され死なれた方を救い主とするのはユダヤ人にもギリシャ人にも到底理解できないことでした。しかしこの十字架こそ私たちを救う神様の愛の現れだったのです。神様はその一人子イエスを私たちのために十字架につけるという人の思いもつかむ形で深い愛を明らかにしてくださいました。神様によって作られた人間は神様に従って生きていけばまっすぐな平安な祝福の道が与えられるのです。しかしアダムとエヴァが神様のことを背いたようにいつも自分の思いで歩いてしまう、神様に背くのです。どうしても自己中心で勝手気ままなところがそこにありまして、そういうふうに自己中心な歩みをしますとそこには競争あり、争いあり、嫉妬があり、次々に上かけがあります。自分の栄光を追い求め、自分を傷つけ、追い詰めてしまうという状態になりがちです。どんなに頭が良くて、良い仕事をし、成功し裕福になって何かなってもですね何か満たされないものが一生のうちに全部満たされて全てうまくいくからですね、満たされて自分は幸せだっていう人がどれほどいるでしょうか。金銭的にも能力的にも全ての面で満たされた人が一生何の心配もなく苦しみもなく歩むことができるという人は世界中探してもどこにもない。一 生懸命で良い暮らしをするために勉強し、ある地位を獲得し、一生懸命で仕事をする、そして金銭的に裕福になる。しかし何かそこに問題が起こってきます。人との関係、親子の関係、自分が思うように子供が育たない、夫婦の関係、何かイライラする歩みがあるのです。それは自分で生きて自分の価値観でやっていこうとする、それがつまり使命なんです。的外れの生き方、罪っていうのは的外れっていう意味があります。神様が作ってくださって、それに従うようにしてあるのに、ついそれてしまって、自分勝手な思いで歩んでしまう。しかしそこにつまずきがある、そしてそこで苦しむ、苦しむっていうことは、それこそ神様の裁きであります。罪のなせる結果であります。旧約の人たちは自分の罪がいつもあるため神様に許されないと思いました。だから時々生贄を持ってきて、それを捧げて、私に代わってこれを捧げますか、許してくださいというお祭りをしました。いつもそういう捧げ物をして、自分に代わって許された、そこで許されたという思いを持ちますが、毎年それをしなければいけない。どんなに預言者が神様に従いなさい、神様の言う通りに自分の思いではなく歩みなさいと言っても、いつの間にか人間の知恵で歩いてしまう。それをもう何千年も繰り返す。そこで神様は私たちを本当に救うため、その苦しみから救うため、神の子を与え、私たちに代わって生贄としてください。イエス様が十字架にかかってくださったゆえに、私たちの自己中心の罪が許されるという道をつけてください。その思いもつかないようなことによって私たちは許されたのです。有名なイザヤ書53章の3節から5節、彼が担ったのは私たちの病、彼の受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたとあります。その彼っていうのはイエス様のことです。やがて私が与えるそのメシア、神の子がみんなの病を負い、人々が受ける懲らしめを担ってください。私たちに代わって裁かれてください。彼の受けた傷によって私たちは癒されたと予言されます。どんなに神様に背いても主の前に来て悔い改め、その十字架が私たちのためのものなのだと信じるときに、許され、新しい歩みに導かれるのです。自己中心の世界から解き放たれ、 神の子とされたことを信じたときに、この世のいろいろな束縛から解放される、価値観から解放される、それが救いなのです。神様は私たちを本当に愛し、そのような形で救いの道を与えられた。ところが人間的に考えている印を求めるユダヤ人とか、知恵を求めているギリシャ人はそれは分からない。どんなに知恵があってもそれは愚かなこと。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる。神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。今自分の知恵で神を知ることはできませんでした。今自分の知恵で、それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。なんと見事な言葉でしょうか。どんなに素晴らしい人でも神の愚かさは人よりも賢い、私たちにとってバカバカしい、信じられないっていうようなことが、私たちを心の底から救う技なんです。そういう意味で私たちいつの間にか神様に、もう本当に毎日毎日神様に従って人を愛する歩みをしたいと思うんですが、もう本能的にすぐ自分の思いがググッとあってですね、人を裁いたり人を傷つけたりします。その後自分を責めるのです。なんと愚かな人間と、いつもですね、何十年経っても神様に従うと言いながら同じことを繰り返す、なんと愚かかと思います。でも神様の前に許してください、こんなものを許してくださって、こんなもののために十字架にかかってくださってるんだと思うときに、その苦しみから解放されます。いついつまでも自分をこう惨めにしない、つぶやかない、そういう意味で、まあ、いろんな人にですね、出会うときに、私はもうダメなんですよ、ここまでダメなんです、とんでもないですっていう人が時々ね、正直な人ほど、人がいい人ほどあります。でもね、私はそれはイエス様の十字架を無駄にしてるよ、そのために自分はダメだって思うこと自身がもう救いの道が開かれてる時じゃないのとお伝えするのです。そして自分にも伝えます。自分は人に言いながらですね、自分を厳しくするっていうことは皆さんにもある。でも本当にそう、そんなにダメなためにイエス様は十字架にかかって、自分の身で私たちを救ってください。 そういう意味でイエス様の十字架っていうのはなかなか頭では分かりません。でもそういうことが私のためなんだ、イエス神様に祈って向かっている時に聖霊が働いてありがたい感謝ですっていうふうに言える時があります。それが救いなんです。だけどいやいやそうじゃない、こうだって人間的にこう思っていくと自分をいたずらに裁いたり焦ったりイライラしてどうしようどうしようっていう風な状態になっていくと、それはもう裁かれている状態だと私は思います。いろんな、まあ、今日何か証がないかと探しましたが、いくつかありました。二人の女の子ですね、田舎のところから親の愛でもって裕福な家庭に嫁がせたら幸せになるだろうと思ってそこに嫁いだけども、とんでもないご主人がわがままで自分を召す会のように使うし暴力を振るう、子供ができても子供に対しての暴力を振るう、恐ろしくて恐ろしくて家を出たり入ったりどうかしたら車の中で寝たりしてて本当に震えていた方があるっていう話がありました。そしていつか教会に導かれた時に十字架のことを聞いたんです。十字架って神様がイエス様が十字架にかかられた、それはあなたのためだって言うんです。どういうことか、主人がそういう風になるのは分かるけど私は一生懸命主人に仕えてきたっていう風に思ってたけども、ある時気がついたっていうんですね。あ、私も自分中心に主人を見ていた、一生懸命仕えていると思いながらもいっぱい罪がある、聖書でいう自己中心の世界だったっていうことに気がついた時にその人は解放されました。そして堂々とお家に帰ってご主人がイライラして暴力振るっても、まあそれだけ私がイライラさせてんのかしらっていう感じで受け持って見直したらその家が変わったっていうんです。もう一人の人も同じような体験をなさってある中のご主人です。でもその方がやっぱり友達から誘われて教会にこのことを聞いて、この十字架の救い、あなたのために十字架にかかってくださった、その方もご主人に仕えましたので、ある中の主人、どうしてそんなふうになったのか。で、やはり自分の罪を示されて告白したんです。そうするとその家がですね、明るくなって、隣近所の人がびっくりするほどお家が変わって、ご主人も神様の教会に行くようになったっていう話がありました。そういうふうに本当に自分を神様の前に置いて、あなたのために十字架にかかったって言ってくださることを本当に親身に受け取るときに、ああ私のこの罪は許されている、今日も許された、今も許された、感謝しますって言って顔を前に向けて歩んでいくという世界が開かれたのです。そういう意味で滅びの道と救いに預かるんです。滅びっていうのは滅ぶ道っていうふうに言うと極端かもしれませんが、 自分だけの世界の中でああでもないこうでもないって思ってるのは滅びにくいです。でもこんなもののために十字架にかかって許してください、いつも許してくださってよっていうことに気がついて悔い改めて従っていくときに、それは救いの道であり力になる。あの水野源蔵さんが死に任せよ長身をっていう詩を書いてますが、贖い主なるイエスの十字架を仰いで仰いだならば、憎しみも怒りも消えゆき、見舞いに祈る静けさに戻り、不安も恐れも消えゆき、御手により頼む心戻り、御手により頼む心戻り、悲しみも悩みも消えゆき、身元にある喜びが戻り、いつも主の十字架を仰いだら憎しみとか怒りが消えて静けさの世界に戻ることができる。不安も恐れも消える。そういう神様の御手に喜びを頼むときに悲しみも悩みも消えゆき、身元にある喜びが戻りうっていう詩を書いています。なんと素晴らしい心境でしょうか。どんなことがあってもイエス様の十字架を仰いだのですが、こんなもののために死んでください、生贄になってください、そしてそれを信じることで許してあげるよ、あなたは私の子だよ、聖なる民なんだよって言ってもらう。それを毎日毎日繰り返すことができる。その時に私たちは平安が与えられる、喜びが与えられるというんです。私たちも救いに預かる道を歩いています。いつの間にか自分の思いにとらわれて思い悩むこともあります。しかしその時にお互いに、あなたは自分の世界だけに閉じこもってるよっていうふうにお互い背にある交わりの兄弟姉妹で気づかせるっていうんでしょうか、そういうことがどんなに大切かっていうと思うのであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、5月の爽やかな時期を迎えました。世界情勢はいつもいつも気が抜けないような危険な状況があります。神様に祈るしかない思いです。世の指導者たちは己の思いに持っていこうと悪説し、それこそ裁きの中でいられがし焦り、醜い争いを続けています。どうして庶民の人たち、世界中の人たちが危険な目に遭うような方向に行こうとするのかと怒りでいっぱいになります。神様、私たちは何もできないように思いますが、ただただ祈ります。目を指導者たちが目を覚まし、何をしようとしているのか、一人でも多くの人が人々のために使える器になっていけるように願います。あなたは決して不正を許される方ではないと信じます。 私をどうぞ助けてください。不幸の中にある人、愛するものをなくす人が毎日毎日出てきます。とんでもない殺人が続出して、人ではないというような毎日がありますが、神様はどういう状態でしょうか。裁かれているなと思うのでありますが、しかし一人一人自分の足をしっかりし、隣人のために祈り、国のために祈り、指導者たちのために祈り、虐げられている人のために祈る器に一人一人してください。そしてなすべきことなら知恵を与え、力を与え、なさしめてくださるように願います。高齢者の方をお守りください。辞める方を癒してください。またその方々をケアする家族の方お一人お一人、あなたを助けてください。被災地にあってボランティアを続けている人、世界の本当に貧困な中にあって自分の身を捧げて仕えている人たちにも、あなたの力、知恵を与えてあげてください。一週間なりに、神様に祈りつつ、あなたに許されている喜びを感じ、しっかりと信じつつ、喜びを持って、隣人のために仕える器にしてください。主の皆によって祈ります。アーメン。
Thank you.
日々を見守ってくださいますように。あなたの入れ立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。